もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。今日のご相談について、はい、まずは簡単に教えていただけますか、はいはい、
主人とのセックスについてです。
はい、ご主人とのセックスについてということですね。はいはい、まずじゃあ、お年を教えてください。
はい。59歳です。
59歳。ご家族構成は？
主人が62歳。
ご主人様が62歳。はい、
長男が32歳。
32歳、はい。
結婚して家を出ています。
うん、はい。
次男が27歳。
27歳。
結婚して家を出ています。うん、長女が22歳。
長女さんが22歳。はい。
アルバイト中です。
うん。じゃあ今は3人で暮らしていらっしゃるっていうことですね。はいはい、あなた様はお仕事はされてるんですか？
してないんです。
してない。うん。それで？
主人とお見合いで結婚したんですけど。
お見合いでね。もうかれこれ何年になりますの？
33年です。
結婚して33年になろうかというところですね。はい。
はい。はい、
う
ん、で、ハネムーンベイビーで、すぐ妊娠して、
うん、
主人が仕事人間だったんですね。
はい、
まあ、仕事は忙しい。
うん、
で、子育てにもあまり協力してくれない。
うん、
で、セックスが早漏だったので、
うん、
33年のうち1回しか求めてきたことはないんです。
うん、待って、33年のうちに1回しか。
そっちからやろうって言ってきたことが1回しかない。
ああ、うん、なるほど、なるほど、はい。誘ってくれなかったってことね。
はい、それで私がいつもやろうっていう感じで。
うんうんうん、
そしても気持ちよくなりかけたところでもう1分ですぐ出てしまう。
うんうん、
それに我慢して、33年、
うん、
で病院にも行ったことあるんですけど、
うん、行ってもらったってこと？
はい、
うん、
泌尿科で、
うん、
じゃあ先生があまり親身になってくれなくて、うん、若いんだからの一言で片付けられてしまって、
うん、
それで、うちの姉が性欲の薬を買ってきてくれて、
ああお姉さんがね、はいはい、
それを飲んだ時には5分ぐらいか10分ぐらいか忘れちゃったけど、
うん、
すごい幸せだったんですよ、
うん
うん、結婚して3年目で鬱になったんです。育児のローゼとセックスの不満で。
うん、それでご自身は鬱になってしまったのね。
はい。
はい。
それで、7ヶ月で治ったんですけど、
うん、
主人は毎日7時に出てって、12時に帰ってきて、
うん、
帰ってきても会話がないし、
うん、
話しかけても、態度も冷たいです。寝つきも冷たいし、喋らないし、
うん。
でも諦めてたんですけど、
うん、
で子供が、次男が不登校に4年生から6年生までなって、
うん、
で長女が中学3年から大学1年まで不登校になって、そして私はまた鬱が勃発したんです。
うん、
その時、
うん、
その時もよく不満だったんですよ、セックスに対しても。
うん、
いつも早漏で。
うん、
でいつも私がやろうやろうって言っても、
うん、
なかなかやってくれないで、しぶしぶやってくれる感じで、
うん、
で鬱になって12年間鬱になって、
うん、
自殺したくなってロープを買ってきて、
うん、
主人に、
うん、
私今から死ぬからあなたゴルフ行ってきていいよって言ったら本当に行っちゃったんですね、
うん、
そして私はお酒飲んで母に電話して、
うん、
今から死ぬからって言って、
うん、
息子も飛んできてくれて、
うん、
お母さん死なないでって言われて、
うん、
それでもまだ私になんか冷たい言葉を言ってるんですよね、
うん、
結婚して3度うつで、
うん、
でもこの間、あなたなんかの子だ大嫌い、今も本当に大嫌い、身震いがするから嫌いだ、離婚しないのは子供のためって言ったんですね、
う
ん、で叩いたんです、
蹴
っ飛ばしたりしたんです、
うん、
そうしたら僕は絶対叩き返さないで、
うん、
そんなことを繰り返して今も女の喜びを知らないで死にたくはないんです、
うん、
私はセックスがもともと好きだったんですけど、
うん、
もう早漏で我慢してきて、
うん、
離婚も考えたけど、あ、子供のために我慢して33年間我慢して、
うん、そう
で1回だけ主人が求めてきた時に、
うん、
酒をいっぱい飲んでいっぱい飲んで求めてた時にすごい気持ちが良くて、
うん、
ああこんなに気持ちいいんだと思って、
うん、
忘れられないんですよね、
うん、
それ一回きりなんですよ。
あ、そう。
娘に言ったらいないところだよやんなって言うから、
あ、娘さんにも相談したのね
そう、娘も知ってるんです、
うん、
母も全部知ってるし。
あ、そう。
で娘もどうせ結婚したってこうなるんだから私は結婚願望ないわとか、
うん、 それはそういうの見てたら嫌になっちゃうだろうなと思いますけど、
はい、
そう。今日お聞きになりたいことっていうのは、
主人に対して、私は主人のことが好きなのかどうなのか分かんない。
分かんないんですね、今の段階で。まあ、旦那さんのこと好きかどうか分かんないっていうのは、これ、いくらね、先生も非常に、はい、スーパーレディですけど、そこはちょっと、どうお答えになるか分かんないけど、まあ、聞いてみましょう、はい。今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、
では、先生、よろしくお願いいたします
。お願いいたします。
もしもし、
はい、
なんてお答えしたらいいのか困りますね。59歳、はい、間もなく60歳になろうとしている方が、
はい、
そんなにまでもねご主人に関心があるのはね、
はい、
それだけあなたは多分ご主人のことが好きなんだと思いますよ。
向こうも私のこと好きなのかな。
そこはですよね。そこはあなたの話を聞いただけで、私は判断できないですけど、ただその伺ってるとね、
はい、
あなたのことを好きになってもらうようにするあなたの作戦は結構失敗してますよね、
はい、私反対のことしてるんです。嫌われよう、うん、嫌われようとしてるんです。
いやまあそれは嫌われようとしてるって言ってるけど、あなたのやってることはご主人のことをとても好きなのでね、こっちを振り向いてもらいたいと思って、
はい、
前の席の女の子の髪の毛引っ張ったりね、
はい、
後ろから消しゴムのクズをぶつけたりしている小学生の男の子みたいな感じですよね。
まあ、そうなんですか、
うん、だからきっとあなたをご主人のことすごく好きなんだなと思いますよ、
はあ、だから他の人とやろうかなと思って、私主人のお母さんにも言ったんですよ。一回も満足させてもらったことがないって。そうしたら他の人とやりなさいって言われたんです、主人のお母さんに。私の母は、私の主人もかわいそうだし私もかわいそうだって言うんですね、92歳の母が。
そのかわいそうなのは分かりますよ、うん、要するにあなたはご主人にとても関心があるのに、
はい、
あまり思うような反応を示してもらえてないのでね、
はい、
非常にその焦ってるというかイラついているというか、はい、そういう心理状態にいるということはかわいそうだなと思いますよ。
ああそうですか、
うん、だけどご主人の方からしてもね、うん、あなたがそうやってイライラして極端な話として自殺するなんて言ったりとか、家庭内にそういうことを抱えてることに対しては、
はい、
ご主人もかわいそうだなと思いますよ。
でも実際に欲求不満ですになってるんだと思うんですよ。
まあ仮にそうだとしてもね、解決しようとする方法が失敗してませんかね、
はい、失敗、
はい、だってそんなことしてるとね、その、
はい、
死ぬの生きるのみたいなことになったり、あなたのせいで病気になったとかね、
はい、
そんなことを言われてると、
はい、
もうめんどくさくって嫌でしょ。逆にあなたがそんなことずっとね毎日毎日責められてるって思ったらどうですか、
はい、
うちに帰りたくなくなっちゃうでしょ、
はい、
だからもうやっていけないって言われますよ。それあなたはね、やっていけないって言われることを全然想定してないでしょ
う、うん、
もう離婚してほしいって言われてね、
はい、
それで離婚の原因は妻にあるって言われた時に、
はい、
もうあなたはその今経済的にも全部ご主人にね、
はい、
寄りかかってるのに、
はい、
何にもそのないじゃないですか、
はい、
もうそのことを考えたらね、
はい、
もう少しその夫婦の間大事にしなくちゃいけないなとは思いませんか。
そうですね、
うん、そしてその大事にするっていうのはね、
はい、
あなたの今の、考えは全部、
はい、
その夫が悪いから私が大事にされてないっていうことにしかなってないんですけど、
はい、
でもそうやって責めているっていうことはね、
はい、
ご主人にしてみればもうこのうちはいたたまれないって思うことかもしれないですよね。
そうですね、
とてもじゃないけどね、そういう中でその楽しいセックスっていうところは気持ちはいかないと思いますよ。
もう家に全くいないです、一日も。
だって会うたびにあなたが責めるんですもの。
そう
でしょ、
はい、
でまあ気持ちが乗ったら蹴っ飛ばしたりなんかもしちゃうわけでしょ、
はい、
それじゃ痛いわけないじゃないですか、うちに。
うちの長男なんかもうアメリカ人と結婚して会話が途切れなくて、セックスの相性も良くてもうラブラブですけどね。
その相性のお話も息子さんからお聞きになってるんですか。
もうで、そう、向こうから言うんですもん。
あ、いや、何でもオープンなご家庭でちょっとびっくりしちゃう。 あなたはもうご主人は責める対象でしかないのでね、はい、ちょっとちょっとねっていう入りで行くといきなりあまた始まったって思いますから、
はい、
まあ、旅行が好きなら旅行に行くとかっておっしゃってたので、そういうねちょっと機会を変えて、そういうところで、はい、私今まで間違ってたわってねほらえへへへへでしょ、だからそれがダメなんですよ。
どういうところで分かんなきゃいけないんですかと思っちゃうんですよね。
だからよっぽどね、あなた今ほらずっとご主人のことばっかり悪く言ってるけど、
はい、
ご主人からするともう家にもいたくないかもしれないなっていうことをちゃんと理解しないといけないですよ。
そうなんですか。
そんなね、もうご主人はサンドバッグじゃないんだから殴られてばっかりじゃないですよ。足が生えてるんですから出て行っちゃいますよ。
はい、出て行ったこともありますけどね。すぐ戻ってきました。
だからそうやってすぐ戻ってきたから大丈夫って鷹をくくってるかもしれませんけど、
はい、
努力しないと夫婦はやっぱり持たないですよ。血がつながってるわけじゃないんですから、
はい、私あれなんですよね、女の喜びを知らないで死にたくないんですよね。だから頑張るしかないんですね。私が
ね、あのね、女の喜びを知ろうと思ったら、はい、ご主人大切にしないとね。ご主人だってそんな嫌なのに無理やりや、ね、引っ張り出されて、はい、早く終わりたいなんて思ってて、はい、うまくいくわけないでしょ、
うん、
じっくりとあなたのことを好きだなと思わないと、
はい、
本気出せないじゃないですか。
っていうかもうセックスが自分のコンプレックスで反動で私に冷たく当てたただだと思うんです。
そういうふうに勝手に人のことをね決めつけて言ってますけど、
はい、
別にご主人にとってそれがコンプレックスなのかどうかもよくわからないし。
あ、そうですか、うん、じゃあ私は産婦人科の先生に言われたのは、今抗うつ剤で性欲も増してるし食欲も増してるし、
それはまあそういうお薬の作用があるならそうなのかもしれませんね、うん。でもまあそういうもんだと思ったら何もそれを全部ご主人のせいにしなくてもいいじゃないですか。私の気持ちが高まってるのは薬のせいなんだっていうことでしょ、
うん。でも20も30の時も、もうやりたくてしょうがなくても我慢我慢早漏我慢早漏我慢早漏我慢の繰り返しで、うん、
もうそれはでももう過去の話で今は解決できない問題だし、
うん、
でその時もだってあなたはね、じゃあもう結婚生活は成り立たないって言って家を出てくるとはなさらなかったわけでしょ。
子供がいるからねできなかったですね。
でもそれを選択したんだから、それをで今の状態は
なんであの時にもっと早漏を直してくれなかったのかっていう、それがすごい不満なんです。
まあね、そんなこと言っちゃうとじゃあ結婚生活もうやめちゃうのかなっていう話にしかならないので、あなたそんな覚悟は全くないでしょ、うん、今家を出て一人で自活して食べていこうなんて思ってないでしょ。
そうですね、
多分性欲って個人差があることなので全員が全員そうじゃないのでね、
うんうん、
ただそれを相手のせいにしてるとね、今度は結婚生活の方がダメになりますよ。
はい、わかりました。
私は本当に言いたいのはね、あなたの人生ですからね、あなたが決めなきゃいけない中で、はい、その経済的な要素だって加えた上で考えないといけないですよ。
はい、
最後に一言ね、先生もおっしゃってたけど全部人のせいじゃないですか、はい、離婚しなかったのも子供のためだし、
はいはい、
自分が鬱になったのも旦那さんのそういうことだし、
はいはい、
死のうと思ったのもそういうことだしって、はい、だから一回矢印をね、気持ちの矢印を内側に向けて、
はい、
で自分自身を見直すっていうのかな、はい、人のせいにしないで自分、はい、関係ないから人、結局自分なんですよ人って。だから私自身どう考えて何を感じてるんだっていうことを、
はい、
考える、
はい、
機会を持ってもいいのかなと思いましたよ。まあ今日の先生のお話ももう一回、
はい、
思い返してご覧になって、
はい、
うん、
はい、はい、わ、ね、かりました、はい、じゃあもう一度考えてみます。ありがとうございました、はい、
失礼します、
はい、失礼します。